リオカーストマンスリーディスワッツ。
皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。進行役は曖昧度おなじみ免状です。
経営ディレクターです。あんま元気ないね。まあ、睡眠時間ちょっと3時間になっちゃったから事情があってね、はい、
トレビア
ン、うるせえ、さっさと言えよ
なんだ急に声が変わって。
ヒロです。
はい、まあ本日のロケ日、5月23日の日曜日ですが、まあ今回はまあ5月の話題、まあちょっと5月分少ないですけれどもお送りしていきたいなと思います。まあとりあえずまあ早速参りますけれども、まずはなんかまた政治関係でいろんなことがありましたでしたよね。何をなんかどんなことがありましたかとおっしゃいますと、例えばですね、まあまず普天間問題の続きがありました。結局あれって結局前自民党がやってたなんか辺野古案でほぼなんか終わりそうな感触がするんですけれども、どうなんですかね。
どうなんでしょうか、ケディエクさん。
ああ、俺最近、新聞もテレビもない生活しちゃってんだよ。
ああ、まあ、切ないですよね。
はい。軽症生活だよ。
軽症生活
そこはいかねえな。
何ハマってるんですか
まあ、一応なんていうか、まあ、軽症は送ってるけどさ、全然当たんねえんだよ。
はい、何の話してんだよ。
まあ、話脱線したので、軌道修正しますけれども、結局、なんだ、徳之島だ、どこどこだ、なんていろいろ話題になったけど、結局はなんか、政権交代する前に自民党が出してたような、ほぼ辺野古あたりになるんではないかという話が出てるんですよね。
どうなんでしょうね。っていうか、僕的に、もう、はっきり言って、ズバリ言っちゃいますと、
はい、
ちょっと、鳩山総理のもうリーダーシップの問題だと思われるんですよね。
ほう。
結論から言うとね。
はい、
もう、1にも2にも袖だと思うんですよ。なんか、だから、なんか、ポピュリズム政権の、なんか、典型例のスタンドプレイ的なことはもう、本当にやめてもらって、ちゃんとね、本当ね、はい、語ってくださいよっていうか、交渉書をくださいよっていうところですよ。はい、もう普天間移設とか辺野古移設とかさ、なんか一回なんかアメリカ、日本、沖縄の中でね、決まったり決まらなかったりって、うん、まあ結局振り回されてるっていうところが国民であったりするわけですよね。うん、沖縄県民であったりね。う
ん、はいはい、
う
ん。それにとばっちり受けたのが、やっぱり徳之島 もありますしね。
うん、まあ、徳之島。まあ、ただ、移設の痛みっていうのを、誰もなんかさ、反対とか反対っていうのも、いかがなものかっていうところはあるんですよね。
お
うん、
まあ、軍事的脅威って言ったら、まあ、ちょっと左の人になんか言われそうだけど、
はい、
まず、そう、軍事的脅威と、まあ、それに対応する負担をどう国民が、負うかっていうふうな議論が全然ないんだけど、それについてみんなどう思う？
多分マスコミが取り上げてないんじゃないですか。
まあいろいろ、まあ俺もさ、テレビはない生活って言ってる割にはちょっとテレビ見たりするんだけどさ。
そもそも新聞にもそんなこと載ってないでしょ。
うん。まあ、もし夏は基地問題で、
はい。
まあ移設反対、あるいは基地の負担を追いたくないっていうのであれば、
はい、
もう核武装するしかねえな。極端なるもんだけど。
うわぁ、すげえ。
いや、まあ、核武装はできるんだけど、核実験をする場所がないんですよ、日本は。だから核兵器を作ることはできるけど、実際にそれを飛ばすことは、事実上無理。
事実上無理ですか。
うん。
ちなみにそうすると非核三原則はどうなるんだろう。
だから核武装っていうこと自体は実質上日本では無理だから、どっかのなんか北朝鮮あたりを占領してそこで核実験を行うとか。いや、本当飛躍しすぎだけど、日本じゃ沖縄でやったらまず反対でしょ。
うん、うん。
そうだな、確かに。
でもなんか噂では基地が日本、アメリカ軍の基地がなくなると今度は中国に狙われるじゃねえかとかいうところもで、これはちょっと極論かね。
なんか僕に言わせればですね、アメリカ軍撤退してもらえばいいんですよ。そうすれば、まあ、一般に言われてる、革新的な人たち、反対 してる人たちは、まあ、非戦っていうところを考えることにはなると思うし、うん、右翼的な、保守的な人から見たら、もう一度日本の軍とは一体何なのかっていうか、 独立とは何なのかっていうのを考えるとか、はい、実際、ね、自衛隊を国軍化するかどうかは分かんないですけど、うんうん、機会にはなるとは思うんですよね。はい、すごい奇跡ですかね、
今。ただまあ、アメリカ自体も、まあ、極東とか、あるいは中東情勢もあるから、
うん、
あまり沖縄を手放すっていうことになると戦略の支障をきたすと思うから、
うん、
簡単には沖縄を手放すってことは、まあ、俺は考えられないなと思う。
はい。
まあ、覇権主義的な勢力図から見たら、まあ、北朝鮮に近いかどうかは別としても、中国、台湾っていう問題、あるいはその奥のロシア、
はい、
インドへの足がかり的なところからすると、うん、沖縄ってすごい、ポイント的には美味しい場所が、
まあ、そうですね。
うん、まあ、あと、うん、グアムと、沖縄の距離っていうところも考えたりして、うん、トライアングルなんですよね。うん、厚木横田、グアム、そして沖縄。
なるほど。
うん、まあ極東とか中東に対して、まあ、足がかりっていうところと考えた方がいいのかな。
わかりました。
まあ、かといって、それがまあ、アメリカの戦略じゃないですか。日本はどうなのかっていうところですよ。
はい。
ということで。
まあ、その政治関係の話題でもう、で、一つ二つ目。なんか、三宅裕彦氏のパフォーマンスがすごい話題になってるんですけれども、なんかの揉め、なんかの会議かなんかで、ごたごたになった時になんかふとすっ転んで、それは自作自演なんじゃねえかという話。
まあ、映像を見る限りで、甘利明が、はい、押したっていうのは、まあ、確かですから。
ただ、押してるの相手が違うんですよ。
ただまあ、それに巻き込まれたっていうことに対して、
うん、
まあ、どう、なんつうか対処すればいいのかっていうふうなことか。
はい。
っていうか、これ、くだらなくねえか。
うん、くだらないですけど、ネタがないんですよ。
でも、ミクシーでは盛り上がってましたよ、ね。なんか、いきなり、お、突っ込まれたって言ったら、3000件ぐらいなんか投稿があったよね。
なんか、YouTube でも検証動画とかいっぱい出てましたけどね。
なんか、結局、ね、日本人ネタが欲しいんですよね。だから、そのレベルだと思いますよ。
はい。
あ、そう
なんか、ことの本数とはまた別のところで。
いうか、制作論議で盛り上がった方がいいんじゃねえかって
思う。まあ、本来はそうなんですけどね。
まあ、結局のところね、ことの本質とは別のところで動いてるんですよ。なんか、いろいろな、今の日本って物語がね。
はい。
うん。じゃ、は
い、それが前かしだったかもしれない。
あんま政治
家は、まあ、あと、
うん、
はい。
あんま政治家ワイドショーとか出ない方がいいよ。
うん、まあ、小沢問題のぶり返しで結局また不起訴になっちゃいましたが、まあ、あれはどうなんでしょうね。証拠がつかめなかったからしょうがないのかな。
まあ、結局、検察審査会、まあ、検診って言います
か、まあ、
そこは多分、強制起訴に持ち込むのかもしれないっていう可能性があるんですけど、
うん、
ただ、その、指名される弁護士が本当にそこまで追い込めるのかっていう、
は
いはい、
うん、
情報が何もないわけじゃないですか。
はい、
どうなるのかな。
はい。わかりました。で、あと、最後に参議院選挙でタレントを擁立しまくるけ、まあ、毎回そういう、いつも選挙になるとタレントは出てくるんですけど、なんで谷良子が出るねんっていうふうには思いましたね。ま
あ、何をも、どんな政策を持って、
はい。
まあ、どんな政策をやりたいかっていうふうなのが全然わからないし、
はい。だってあれなんか小沢幹事長から招待された的な扱いだったし、あれ見てると。
しかもまだ現役続行しながらやるっていうのは、
素人から見ても無理っす。
うん。まあ別に無理だろうがなんだろうがいいんだけどさ、はい、政治を片手間にやるっていうことではちょっと、俺としてはちょっと納得いかねえんだけどな。
まあ、僕ね、民主党が谷良子って、そこだけだったらまだいいんですけど、自民党がさ、うん、なんか三原純子に、
そうみたいね。
だっけ、
はい、巨人のや
つね。鶴山さんだっけ、
はい。
で、あと、中畑清ってどこが擁立しようとしてんだ、
あれ立ち上がれですね。
うん、
あれみんなの党では誰かいたっけ、なんかみんなの党でもいたような気がしたんだけど。
っていうか、何なんだよ、これ。
はい、だから、これで毎回出てくるのが参議院はいらない説。
いや、参議院がいらないとかいるとかっていうよりは、なんか、どちらかというと、なんか、
まあ、客用スパンダだな、
うん。はい。
職業政治家はいないのかって、はい。そもそも職業政治家っていうのが果たして妥当なのかっていう問題もあるんですけど。
まあ、今の、なんつうか、議員見ても、なんていうか、政治をプロっていうやつ、いるか
まあ今の時点でまああれですからね。もうそもそも鳩山総理がルーピーと言われてるありさまですし。
いや僕ね、別に民主党はね間違ってるとは全く思わないわけですよ。
まあ俺もまあ別に間違ってた
もんね。問題は結局男のなんか小沢事件があったじゃないですか。
はいはい。
結局そういう問題が足引っ張ってたりして、
はい、
一体誰がなんか今民主党を操ろうとしてるのか、あるいは民主党を打倒しようとしてるのか、うん、なんかそれが全く別の場所でいろいろなんか動いてんじゃないかっていう、
はい、
なんか変なきな臭さって
思う、まあ、細胞分裂して勝手に暴れてるような感じだな。
まあ、東京地検特捜部が実際なんかどういう意思を持ってやろうとしてるのか、本当に悪を根絶するためになんか政治事件経済事件に当たろうとしてるのか、果たして
うん、あまあ、それを、うん、まあ、すべての結果は参議院、4月、本当に11日やんのかな、参議院選挙に決まる。
ね、僕は思うに、すべては神の陰謀だと思うんですよ。
何わあ、すご
い。まあ、俺は、まあ、政治に関して、まあ、言うとしたら、まあ、あんま善人になると、なろうと思うなって言う
し。わかりました。はい。
悪人になれて。
はい。じゃあまあ政治関係の話題はここまでとして、でも政治の話題にもちょっと関係はあるんですけれども、宮崎の口蹄疫問題に行ってみましょう。なんかすごいことになってなぜ宮崎のあの牛がいろいろ殺処分されたりなんだで、20万頭でしたっけ？
どういう風な症状？
なんかよくわからないんですけれども、なんか牛とか豚とかに感染する相当危険のが高いらしい。
そうで、人間には感染しない、
はい、
人獣共通感染症ではないっていう、
はい、
ところが一応も、問題じゃないっていうところで、ただなんか日本では一回止ま、発症大感染とかなくなったんですよね、それがそう。多分温暖化なんじゃないかとか
噂では韓国のなんか技術士がすでに韓国が先に口蹄疫が発生してたらしいんですけれども、そこの状態で技術者を連れてきたことによってに日本に伝播したのではという話も出てますよ。
あまあそのなんていうか口蹄疫って狂牛病とは全く関係ないよな。
いやだからなんか、うん、まあ、海面上になっちゃう脳が、
はい、
そういうような病気ではないですね、
はいはい、
発熱が起きてとか、うん、そういうなんか
症状は違うんだね、は
い、ただ感染力が強いから結局肉としても機能しなくなっちゃうって
そうですね。なんか宮崎っていうところはなんか僕もうテレビのワイドショーの受け入れで申し訳ないですけど、
はい、
まあ、種牛
ああ、そうみたいな。
なんか拠点だっていうところで、そこがまずいっていう。
うん、
もう日本、全国の和牛に広がるっていう。
だって松坂だったり、飛騨だったり、そうらしいですよね。
まあ、結局、なんか政治、また政治家がなんとかって言ってますけど、とにかくですね、まあ、そこが防止できるのか、今年で防止できるのか、来年も続くのか、そこの部分でなんか、やっぱりね、うん、防御のやり方をやっていかないといけない。
なんか、以前、なんか10年ぐらい前にも、どっか別の場所、日本の別の場所で、口蹄疫が感染したけど、その時は政治家が迅速に行動してくれたおかげで、そんなに被害には出なかったっていう、だからあんまり話題、俺もその最近、その人の話つて聞いて初めて知ったんですけれども、その時あまりニュースに流れなかったんですよね、規模が小さかったからか。ただ今回はもう、そんな日に、その、なんだ、処分した牛の数がもう20万頭にも上ってる。
それは問題が損失だな。
だからもう宮崎県はもう東国原知事が非常事態宣言を出したぐらいですから、
なんか、民主党が官僚と、
はい、
接触しなくなったっていうのが、なんか、結構問題になってるっていう話もありますよね。
お
うん、情報が、なんか、ワイドショーズってに流れたとか、なんかとにかく情報の出元って、なんか、うまく機能しなくなったとか。
ああ、うん。だから結局、なんか、赤松農水大臣だっけが結構叩かれてるみたいですけどね、なんか、大変な時に、のんきにゴルフ行ってるだなんだで。
そもそも赤松農水大臣っていう人が口蹄疫っていう病気を知ってたのかどうかって、
はい、いや自民党はもうそういうの過去に経験者だからそういうのを一応提案したらしいみたいなんですけれども相手にしなかったって言ったらそれまでなんですけれども、でそのいない間の代役でやってた誰だったっけ、福島瑞穂だったっけなさっき出てくるかな、うん、なんかその人もなんかろくな行動をしなかったとかいうので結構一部では叩かれてるらしいですよ。
まあまあ結局何なんでしょうね、とまあそこは問題ではないとは思うんですけど、
ただ、
まあ、政治力で解決できるのか、はい、それとも、ね、もう、あわよくば自衛隊なんでしょうけど、うん、もう自衛隊出てるんですか？
あまりそれ見かけませんですね。
なんか、宮崎の必死の策っていうのが映像で出てきてね、はい、ほんと消毒液をね、車にぶっかけるとかね、うん、
はいはい、
うん、話を見ててね、ほんと、なんとかね、なればいいとは思うんですけど。
まあ結構宮崎と言ったら肉巻きおむすびもあるから、あれが売れなくなる懸念性もあるって、まあ、そんな問題じゃ、では済まないですけれども、ありますから、ちょっと様子見はちょっと続けていきたいなと思います。で、次の話題は、結局、上海万博が始まったんですけど、結局どうなのあれっていう感じですね。
まあ、なんか、チケットが高すぎて、
はい。
まあ、思ったほど、観客が入んなかったって聞くね、なんか。
あ、やっぱりだからか、なんか観光鳥がうんぬんっていうのを、なんか噂では聞いてるのは。
まあ、季節的な問題もあるんですかね。なんか雨がとか、
うん。
ああ
。ちょっと上海に梅雨、季節がはよくわかんないですけど。
上海は大体、まあ、俺が、まあ、10年ぐらい 前に行ったけど、はい、まあ、大体、まあ、気温に関しては日本と全然変わんなかったね。
あ、そうですか。なるほど。じゃあ、日本とほぼ同じ感覚だと思っていればいいかもしれない。
まあ、天候どうぬんに関してはそこまで分かんなかったけど。
まあ、そうですね。まあ、結局、今回は成功で終わるのか失敗で終わるのか、まあ、これは長い目で見ないといけないので、なんとも言えませんが。
まあね、某自治体がやったね、博覧会かな、去年どっかでやった。あ、
王国
の、市長が追われましたけど、副市長と。
はい、
一緒にね。中国では死刑ですよ。多分失敗したな。
まあ、そう。
怖いなって思って、ね。
なんか、失敗の死刑ってなんか北朝鮮の手並みみたいな。
まあ、だもんな。池シャーシャーとまた新党作りやがってよ。
はい。はい、まあ、そんな感じです。あとは、まあ、あとなんか、高槻の方でなんかわけのわかんない殺人事件があったりというのもありましたし。
話題がちょっとね、ほんと僕ね、そのネタはね、わかんないんだよね、ほ
ん
と。
なんか保険金がどうのこうのとあったり、ついこの間だと、どこ、ちょっとこれ場所忘れたんですけれども、なんか無理やり堕胎させてうんぬんで、人が逮捕された。
はい、ワイドショーが好きそうなテーマだな。
うん。ていうか、うちはもっぱらのニュースとかあんまり見るとしたら、ネットが中心なんで。
ああ、その方はいいかもしれない。
はい。
まあ、そういう。こう、カスばっかだから。
まあ、そんな顔はね。まあ、あとは最後にギリシャの破綻で結局なんか、金融対策みたいなのを EU がやったっていうのがありましたけれども、果たしてこれで成功するのかどうかですね。
いやー、ちょっとこれは難しいね。
うん。ちなみに、これに件につきましては、まあ、そのうちに、ファンタジスタの方で、まあ、お送りしていきたいなと思います。
ちょっとあんま、それって、ちょっと寂しくねえか。
まあね。
今ちょっと言おうかなと思ったけど。
じゃあ、パルテノン神殿は、ほんと、崩れるのかって。
バカな、ドイツみたいなこと言ってんじゃねえよ。
まあ、観光産業が多いからね、ですね。
なんか、いや、観光産業に依存してるっていうことが一番の原因だね。
はい。
で、ていうか、なんか、公務員が大量にいて、まあ、なんか、なんか社会主義と同じような状態になってきて、うん、
まあ、ただ、それは、まあ、一部の共産党、まあ、一割超える共産党関係の人間が、
はい、
デモで騒いでるっていうことも聞く。
ほー。確かに公務員のデモがいろいろ騒がれたもんな。で、あともう一個最後にちょっと世界の話題で、タイの動乱がまだ続いてるということだけは一応申しておきたいなと思います。さて、いかがでしたでしょうか？今月のマンスリーヒップアップ。なんか本当ね、今回は申し訳ないが、あんまりネタがなくて、っていう感じでしたわ。
っていうか、なんかゴールデンウィークもあったしね。どういうね、皆さん楽しみ方をしたのか、それとも楽しめなかったのか。
はい。
はい。
っていうところですね。まあ、私はですね、4月、5月4日に厚木のフードバトルを見てきましたが、もうあれ一回行けば十分だと思った、
ね。美味しかった。
美味しかったんですけれども、人がすごくて、っていう。
ああ、すごいですよね、
はい、うん。はい。そんな感じです。では、ね、ちょっと時間は短いですけれども、空はこの辺でお開きにしたいと思います。お相手は、免状。
私は、某大学教授のヒロンです。
おう、どこの大学よ、
はい。某大学です。
はい。
ふざけんなことやろう。いや、ちきやろう。
某だって言ってんだろ、某。某大学ですよ。某大学。
わかんねえの
何
?K ディレクターでした。
はい。最後にとんでもないぐだぐだでお別れしたいと思います。それではごきげんよう。さよなら。